猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第174回始まります。はい、今週も私の一人喋りで前後編お送りすることになります。はい、今日はね、あとでちょっと本編でもお話しするんですけれども、人間ドック、いわゆる成人病検診ですね、年1回の成人病検診の人間ドックに行って帰ってきて、まあ、まだちょっと鎮静剤が効いててぼーっとしてますけれども、たまたま平日の休みなので収録をしているところです。はい、で、まあ、寒いですね。今週はもう本当に冬っていう感じの気候で、いやもうこれは本当にそろそろ本格的に冬服にしないといけないなと思って、いるところです。はい、ということで今週も本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
どうも、猫やんです。猫缶電子版をやってます。この番組はもっとワクワク、もっとドキドキをポッドキャストからお届けする、語り出したら語りきれないほどの夢が広がっていく、そんな番組、猫缶電子版始まります。ムーブ猫缶。
はい、今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は、まあ、オープニングでもちらっと言いましたけれども、人間ドックに行ってきたよの話ということですね。はい、皆さんはあれですかね、ちゃんと年1回健康診断というかですね、成人病検診に行かれてますかね。まあ、私もサラリーマンの端くれというかですね、まあ、もろサラリーマンなので、年一回、これはもう必ずね、受けなさいと。35歳以上は成人病検診っていうカテゴリーになるんですかね。で、35歳以下は、まあ、健康診断、会社がね、まとめてやる健康診断みたいな、集団検診を受けるっていう形ですけど、35歳以上は、まあ、成人病検診ということで、決められた、まあ、検診項目ですね、必ず年1回クリアしないといけないということでですね、はい、でこれ多分会社がねかなりきついフォローを受けるんだと思いますね。その監督官庁、多分どこなんでしょうね、厚生労働省ですかね、どっかからかなりきついフォローを受けるみたいで、必ずもうその年度内に、年1回必ず受けさせろというような形になってるんで、受けてないともう矢のような最速でフォローが来ますね。受けたか受けたかと。でもう最後は上長経由ですね、上司経由で必ず受けさ業務調整して受けさせろと、まだ誰々が受けてないので必ず受けさせろというフォローが、ね、来るわけですね。なのでもうほぼこれは 100%、まあ、うちの会社に限って言うと、 生寿命検診を受けているという状況ですけれども、まあ、さっきねちょっとニジパパ生活さん、まあ、ニジパパラジオのニジパパ生活さんがツイキャスされてて、自由業というか、まあ、自営で仕事されてるとなかなかまあそういうのいかないんですよねっておっしゃってたんですけど、まあ、そうなんですよね。会社に勤めてないと、まあ、そういうようなフォローがない限りはなかなかその年1回決まってね行くっていうことがないと思うんですけど、まあ、これはちょっとねその政治病検診に関しては賛否両論、まあ、それで完璧にじゃあね病気を見つけられるかっていうと、まあそう 100% ではさすがにないんですけれども、まあ、そうは言っても早期発見につながる場合もあるので、これは本当にね事業の方はもう特にまあ特にフォローはないとは思うんですけれども、年1回必ず受けるというふうにされるといいんじゃないかなと思いますね。まあ特にね結婚したりお子さんがいたりすると自分一人の体じゃないっていう風になりますんでね、何かあるとやっぱり、ね、家族が悲しむということになるので、もうこれはぜひとも最近受けてないよっていう方は年1回せめて、まあね、そう市町村をやってたりいろいろなところをやってますからね、それなりにお金はかかるんですけれども、まあ、特に健康保険のね補助が出たりする場合もあるので、ぜひその辺調べてみてもらってね受けられるといいんじゃないかなと思いますね。確かにねめんどくさいんですよ、まあ、お金もそれなりにかかりますしね、めんどくさいのはよくわかるんですけども、これはぜひもし受けてないよと、ここなんでも受けてないよっていう、ね、方はぜひとも一度受けてみれば、受けてみられるように考えてみてください。で大体ねその年1回というとなかなかタイミングがあれなので、大体自分の誕生月に受けるっていうふうに決めると分かりやすいんじゃないかなと思いますね。はい、私もまあ、11月が誕生月なので、まあ、大体毎年11月に受けているという感じなんですけどもね。で、まあ、今日行ってきた人間ドック、日帰り人間ドックっていう、まあ、コースで行ってきたんですけども、まあ、会社が加入している健康保険組合が、まあ、提携しているというかね、指定の近所の病院なんですけれどもね、まあ、そこの健診センターという、まあ、そういう健康診断専門のやる部門というかですね、を持っている病院のその健診センターに行ってきたんですけどもね、これって、まあ、そういう健康診断専門にやる それだけをやるっていうようなところももちろんあるんですけれども、まあ、病院少し大きめの病院の中で、まあ、そういう検診部門っていう検診センターと健康診断をやるところがあるっていうようなところもあると思いますけれども、まあ私の場合その病院の中のその健康診断をやる部門のところにまあ行ってきたということですけどね。で、まあ、これここ数年ずっと同じところに通ってるんですけれども、実はね昔はもうちょっと小規模な感じだったんですね。待合室も狭くてあれなんですけども、ま、今通ってるところって、まあ、年1回通ってるところってなんか数年前にちょっとリニューアルしましてですね、ワンフロア丸々もう検診センターにしてしまったという感じなので、待合室も広いし、それからもう一通り検査する場所も固まっていて、待合室から中心のそのぐるっと囲むような感じで検査する部屋に順繰り回っていくというような感じなんで、非常にまあなんかいい感じになってますね。はい、でまあ病院なので、 胃カメラとかね、レントゲンとかっていうのもまあ順番にそのそこはもう専門のその病院の中のその胃カメラを撮ってくれるところとか、あとそれから胸の X 線写真を撮ってくれるところとかっていうようなところに、行って、まあ、そこで受けてくると、まあ、カルテを持ってね順繰り回ってそういう特殊な検査の時にはそういうところまでちょっと出向いて一般の患者さんに混じってやるって感じなんですけどもね。はい。で、まあまあ、その政治未開始に最初やってた頃ってバリウムを飲んで、まあ、やってたんです。いわゆるバリウムを飲んで、で、X 線で写真を何枚か撮るっていう感じでやってたんですけども、まあ、バリウム飲むよりは胃カメラの方が精度がいい。まあまあ、それはそうですよね。直接見るわけなので、胃の中とかはね。なので、まあ、もう胃カメラ、ここずっと胃カメラでやってるんですけれども、まあ、その病院は、希望すると、まあちょっと余分にお金かかりますけど、鎮静剤を打ってくれて、で、まあ、鎮静剤を打てば眠りこけると。いう感じなので気がついたらもう検査終わってるっていう感じですよね。まあその代わり、もうその日一日車運転したりとかね、そういうことはできないよってことは、鎮静剤が冷めてもね、まあちょっと安全のために一日車運転したりとかそういうことはできないので、まあバスで行くっていうようなことになるんですけれども。まあ、それで鎮静剤頼んでやるようにしてもらってから、まあ非常に楽ですね、胃カメラはね。それ以前に、まあちょっとそこの病院じゃないところで胃カメラを飲んだりしたこともありますけど、そこは普通に喉の麻酔だけだったので、これはもうやってる時はもう本当七点八だってですね、もう苦しくて苦しくてっていう感じだったんですけれども、今の、病院になって鎮静剤打ってもらってから、もう本当に鎮静剤をお医者さんがじゃあ検査する前に、じゃあこれから鎮静剤入れますねってやると、もうでそれで気がつくともう検査終わってて、で、はい終わりましたということで、非常に楽ですよね。うん。なのでまあ胃カメラはもう全然苦にならないですね。はい。あとちょっとオプションでね、脳ドックというのを受けてきました。まあ、これはMRI で脳の断層写真を撮ると。頭蓋骨っていうかまあね、脳の断層写真を撮って、まあ、内出血してないかとか、そういうのまあところを少し精密に見るよっていうようなことで、まあ、ちょっとお金かかるんですけどもね、まあ、そうそうちょっとそういうのも危ないなということで、オプションでまあやってきました。この MRI って前ちょっと1回だけやったことあったんですけども、これはやっぱりあれですね、しんどいというかですね、なんかもうちょっとなんとかならんかなというふうに思いますね。全然痛くもなんともないんですよ。ただ20分ぐらいもうひたすらこうなんか、ね、全身固定されて、その MRI のでっかい機械に入れられて、ですごいなんかブーンとかガーとかっていうような、そういう高周波というか低周波というか、なんかすごい音がする中でずっとじっとしてなきゃいけないので、なんだかこれは結構しんどいなと。これ閉所鏡であれじゃないですか、 MRI ってなんかまあその頭のところにそのカバーみたいなのつけられるんで、もう閉所恐怖症の人これはもう絶対耐えられないだろうなという感じなんですよね。うん。なので、まあ、これはね、本当になんとかならんかなと。 けど、私は兵士の教習じゃないんで、まあひたすらもうぼーっとうるさいなとか思いながら、音がうるさいなとか思いながらひたすら耐えてたんですけれども、これで兵士恐怖症の人も多分1分か2分で耐えられないだろうなっていうぐらいの感じですよね、うん、いやいやもうね、ちょっと MRI のドックっていうのは、うん、確かにこれ やって安心なんでしょうけど、もうちょっとなんかいいやり方ないのかなと。それこそさっきのね、胃カメラの鎮静剤じゃないんだけど、やってる間眠らしといてくれよって思うんだけれども、なんか寝ちゃダメって言われて、とにかくひたすら我慢してくださいっていうふうに言われたんですけどもね、はい、なんか寝るとは頭が動いちゃうんで、まあ、一応なんかねクッションみたいなので頭固定されるんですよね。で体も動かないようにっていうことで、ある程度そのベッドの上で固定されるんですけれども、まあ、まあそれでも寝ちゃうとなんか頭が揺れたりするんで、固定しててもやっぱり入れたりするんで、まあ、寝ないでくださいっていう感じだったんですけどね。いやまあこれ結構やっぱりしんどかった、しんどいで、そういう意味でのしんどいっていう感じでしたがね、はい。まああとは政治無権士なんでね、まあ、身長体重とか視力とか聴力とか一般的なやつ、あと肺活量とかね、あと眼圧検査とか眼底写真を撮ったりとか、まあ、一般的なコースですよね。であと血液検査で血抜かれてでっていうような感じで、あと検便と尿検査はまあ事前に自宅で撮っていたものを持っていくっていうような感じなんで、まあこれは少し負担は楽になったのかなと。その場に行って昔はね、検尿とかっていう風にやってましたけどもね、まあその辺は少しやり方が楽になったかというような感じはしますけれど、本当にそういう風に一般的な感じの検査をして、であとはまあ胃カメラ飲んでとか、さっき言ったように脳ドックの MRI の機械の中に入ってとか、そんなようなことをやって、まあ大体2時ぐらいかな、朝それも7時8時前から行って、で大体終わったのが1時2時ぐらいですね、うん、まあ結局だからまあほとんど待ち時間ですよね。もう文庫本が読める読めるっていう感じなんですけど、待ってる間はね、次の検査をするまでにまあ待ち時間結構あるんで、まあ、その間はしょうがないんで持っていた文庫も読んでましたけれども、はい、うん、で、まあ、そこはまあでもそこってやっぱその検診センターを作るぐらいなんで、今日も本当 4,50 人ぐらいですかね、平日なんですけどね、まあ一般的にまあ当たり前で平日しかやってないんであれなんでしょうけど、週の中なんですけど 4,50 人ぐらいが多分受診してたんですね。すごいやっぱり大々的にやってるなという感じなんですけれど、なのでまあ検査と検査の間の待ち時間結構やっぱり長くて、もうこれは分かってたんで最初から文庫本持ってって文庫本ガシガシ読んでましたけれど、はい、まあそんなこんなで、最近の人間ドックの人間ドック事情というかね、まあ、人間ドックに行ってきましたという話をしてみました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それは群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話。そのミュージアムの中にはミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます。決してたくさん売れたゲームたちではないけれど、来ていただいたお客様に っかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです。そんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか。おやまかゲームミュージアム。
てて
猫のしっぽ沖の皆様どうも、はじめまして、ガンダルです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイ。
はい、エンディングです。オープニングでは前編後編私一人収録と言ってしまってましたが、ちょっとうっかりしてまして、今週末ってちょっとね用事が入っちゃったので、多分前編後編を分けずにいっぱいコーナーと、それからメッセージいただいたお便りコーナーもちょっとお休みさせていただいて、本編だけの一本で配信しようと思ってます。なおかついつものように日曜の早朝と月曜の早朝っていう形ではなくって、多分これは、土曜の早朝かなに多分配信するような形になると思います。はい、ということで今週は大変短いですがご了承ください。ということでいきますよ。次回も聞いてくださいね。それではまた来週よろしくお願いいたします。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはkyatsuteelpodcast@gmail.com、 オフィシャルウェブサイトはhttp://catstailpodcast.caesar.net。 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。